こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
はい、
行きたいと思いますけれどもね。
はい、先週はね、小川さんね、
元製薬会社、
そうですね、
説明どっぷりのね男だった彼が、はい、質問に目覚めるという回でしたね。
そうそうそう、今日はまた新たにゲスト、それも女性ですね。女性の営業ということで、う
ん、久々ですね、女性のゲスト。そんなことないか、この間ね、部屋さんいらっしゃいましたね。
はいはいはい。ほんでも一般で受けていただいてますから、
はいはい、
うん、非常に珍しいというかね。
せっかく女性来てるんでね、おじさん二人でしか喋ってても仕方ありませんので、はい、ものすごい噛みましたけど、
はい、
ちょっといきましょうか。
はい、
ということで今週のゲストお招きして送りたいと思います。本日のゲストはカースポット徳島統括マネージャーの岡野舞さんにお越しいただいております。岡野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、岡野さん、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
カースポット徳島ということで、会社としてはリース会社になられると伺っておりますけれども、はい、
そうです、新車のリースを販売しております。
簡単に自己紹介いただいてもよろしいですかね。うん、
はい、わかりました。徳島県にある、まあ、カースポット徳島という車屋さんで働いております。今ご紹介いただきました、うんうん、岡野舞と申します。うん、私自身は、まあ、営業としては、5年目に入ったところで、うん、4年営業をしております。
うんうん、そんな長くないですね。
そうですね。で、そもそも全く車には興味がなくですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もう何にも、うん、右も左もわからないまま、車の営業を始めたので、
うん、
で、まあ、今4年経ち、ようやく、まあ、少しずつ、まあ、車のことも分かってきだしたかなというような。
なるほど。前、じゃあ別のとこにお勤めっていうことですかね。
ね、私はね、主婦をしておりました。
いや、そうですね。あ、ずっと主婦
ですね。はい、そうです。
ああ、専業主婦やったんですか。
そうです。
ああ、今はほんでもね、お子さんもいらっしゃって、その合間をやりながら大変なんですよね。
そうですね。うん、まあ、だいぶ子供もね、大きくなったので、こうやって、うん、まあ、仕事に注力できてるんですけれども、
うん、
ただただこの営業っていう仕事がまあ楽しくて仕方がないという。
あ、今は。
はい。
お、
すごいね。
そうなんです。
お父さんが社長でいらっしゃるんですよね。
あ、そうです。
そうですよね。
はい、
う
ん、社長をしております。
じゃあ5年前に手伝ってくれみたいな話ですか。
そうですね。うん、まあ、ちょうどこうスタッフさんが辞めるのがこう重なって、
うんうん、
まあ、うちで働いてみるかみたいな。
あ、
まあ、そんなこう軽い一言から始まり、
大体ね、創業の社長ってそんな感じで声かけてくるんですよね。
うん、
そういう時に限って意外と本気な雰囲気出してきて、俺真剣に声かけるなみたいな。
でまさかこう私も今この子立場でこういう風に、うん、このね、親の会社で仕事をしているなんて、もうまさかまさかっていう感じで、自分が一番びっくりしてますね。
あ、じゃあ全然もう一緒継ぐようなこととか、一緒に働くようなことっていうのはなんか思わなかった。う
ん
う
ん、全くですね。
あ、そうなんですか。
はい。
で、ひょんなところから気づいたら、働いてみないかで営業することになってしまい。
そう、そうです、そうです。で、
その前、主婦されてたんですもんね。
そうです。もう全く社会人未経験なんで。
あ、そうなんですか。
社会人未経験。
で、いきなり営業。
そうなんです。
すごい環境のスタート
で。新たなるね、もうその研修でね、ずっと一緒ですけど、うん、新たなることを聞いてるような感じ
で。
それは知らなかったんですね。
そうなんや。
そうなんですよ。
じゃあ学生から主婦になって、
はい、
うん、働いたことなかったんや。
なかったですね。
ね、もう若いからね、見た感じもね。若いからね、見た感じみたい。
それちょっと。
どういうことですか。
中身なんもないし、根拠ないしよ。
そうなんや。
何がそうなんやすか。
これじゃあ、勤めた頃はどんな感じだったんですか。うん、最初から営業でしたもんね。
いや、 あのね、違うんですよ、それも。
違うんですか、うん、
はい。
大体ジムから始めたりしませんか。
そう、ジムから始めて、その次に保険を、
うん、
しまして。
ああ、
で、まあ、保険をやって、少しして、まあ、その、うちはね、まあ、幸いそのリースの専門なので、
はい。
まあ、営業もやってみるかっていうところで、
はい。
まあ、営業を始め、
で、何年目ぐらいですか、それは。
それがね、2年目とか、それぐらいですかね。
うん。
そうです。なんで、もう本当、まあ、車のことがわからないから、すごく不安だったんですけど。
そうですよね。
なんかこう、質問されたらどうしようか。
絶対そうなりますよね。
聞かれたら答えれんな、とか、思ってたんですけど。まあ、でもその、こ
う、
リースの専門だから、リースの説明だけすればいいっていう、うん、まあ、会社の方針で、
うん。
で、もし車のことを聞かれたら、私はまあリースの、説明の担当なんで、うんうんうん、まあ、別の担当に変わりますね、でいいよ、みたいな感じで、はいはいはいはい。
それを始めたんじゃあ3年前ぐらいですか。
そうですね。
ああ。で、どうやったんですか、それで。
当時ね、
最初はね、本当手探りの状態、もちろんね、事前にロープレーたくさんして、
うん、あ、ロープレーやってんねや。
もちろんもちろん挑むんですけど、
うんうん、
でもなんせこうお客さんを前にするとね、
うん、
緊張するんですよ。
わかる。本当そういうもんですよね。いや、そうだよ。
どんだけロープレしても、やっぱお客さんによって言う言葉違うし、いや、ロープレで言ってたこととちゃうやんみたいな。なるんですよね、あれね。
面白い。なるほど。
なんか、まあでも、その、なんとなく、こう、ポツポツ制約は、こう、まあ、取れて、で全くその制約が取れないとかではなかったんですけど、
おーおーおーおー、
それはでもね、この質問型営業を受けて今考えると、
うん、
うちは来店型なんですね。
はいはいはい。
うん、リースが気になって来てくれてるお客さんに、対してこう商談をするので、
うん、
それはもちろん、買いに来た、もうこれって決めて買いに来たお客さんには売れますよね。
はいはいはいはい、はい。
そこを、まあ今になって勘違いしてたなぁと、
うんうん。ああ、結構意外と私いけるぞと。
そうそうそうそう。
そうですよね。知らなかったんですが、リースの業界は結構リースで検索して、リース K とかリースなんとかで検索して引っかかって、で、もう徳島にあるじゃないかっていうニーズ喚起状態で訪問しに来るんで、はい、かなりこう営業がしやすい環境が整ってたっていうのが実態らしいですね。
なるほど。
でも、まあまあ、であれば、質問型営業に出会うこともないですし、必要もないはずじゃないですか。
そう。ただ、うちのその会社として、その受注率を、まあ、新規ですね。まあ、新規、ほぼ新規なので、新規受注率を 50% に、うん、持っていこうっていうのが、
うん、
もう大きく、そのスタッフルームにも、はい、掲げてる目標だったんですけど、うん、なかなか、48とか9までは行っても、なかなか50の壁が超えられなくて。
それ面白いね。48や49、50の壁っていうの。
そう。面白いぐらいにね、超えられないんですよ。
へ
え。
それは俺の、ゴルフの100の壁みたいな。
そんなものと一緒にするのは、やめていただいて。でもだいぶね、その壁超えてらっしゃいますもんね、今ね。
そうそうそう。何の話
何の話どういう意味だ。
へえ、そう。まあ、もう今月はいけるか、思ったらまた、ガクッと落ちてね。
そうなんですよ。49
みたいなね。
もう本当に、で、そのままでは、
うん、
まあ、ちょっとこう、どうあがいても超えられんなっていうので、
うん、
で、私の母もね、一緒に営業をしててるんですけど、うん、
はいはいはい。別支店とか言ってね。
あ、そうです。私はまあ、主の支店に行って、
うん、
で、母はこう、国府店っていう、新しい店舗のね、はい、2年目ぐらいの方に。
はいはい。徳島の人はわかると思いますね。これ聞いたらね。はい。は
い、いるんですけれども。
うん、
でもその母が、こう、何かこうないかなっていうので。
起爆剤を探してたと。
そうなんです。
うんうんうん。
で、そこで、たまたま見た、
うん、
青木先生の質問型のこの、 YouTube に出会
って。あ、そっち？本動画じゃない
んですね。最初 YouTube なんですよ。そうなんです。で、私にもそれをまあ送ってきてね、こんなんあるよみたいな。
こんなんあるよ。
そうそうそうそうそうそう。私は最初めっちゃ怪しいと思ったんですよ。
わ、かる。怪しいですよね。
なんで？なんで？
そこ深掘りしたいけど終わっちゃいそうですね。そう、
いや、ほんでね、あの、私もその、こんなんあるんやって興味を持って、質問型営業でネット叩いて調べて、うん、ホームページ出てくるじゃないですか。うんうん、で、まあ、受講、初級、中級、上級って。うん、え、高って。え、なおさら怪しいと思って。
なおさら怪しい。
じゃあ面白い。
あれ、サイト見たら安心したって話来ると思いましたが、違うんですね。より怪しいと。
え、そう。
って。
え、これいけるやつなんみたいな感じで母にこう話をして、でも母は YouTube からポッドキャストがあるっていうのを知って、うんうん、でポッドキャストをこうずっとね、うん、聞いてて、
車社会ですね、
うん、そうそうなんです、そうなんです。で、いや、これはあの、まあ、怪しいとしても、初級受けてみるべきや。
どうしても怪しいが取れへん
ね。取れないね。まだ取れてませんよ。
そう。で、あの、初級を受けてみようっていうことになったんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、その、母が、まあ、受けるよりも、うん、まあ、これからその、長く会社にいる私の方が、こう、うん、私が受けた方が、まあ、いいんじゃないっていうので、まあ、私が受けさせてもらえる。
なるほど。
もう、めっちゃ怪しい。はいはい、めっちゃ不信感で。
そう、最初ね。
岡野さんは参加されたと。
これでどうやったんですか、うん、あの、初級西野やね。
そうなんです。
あ、ここからですよ。
うん。
そう。あの、ま、最初、ま、初級をね、受けて、うん、受けたときは、まだその怪しさは消えきれ、
消えてねえのかよ。
そう。いや、なんでかって、これなんで消えんかって、あの、なんやろ、その、そうなんですねっていう、
うん。
今日が、そう、共感があったでしょ、うんうん、いや、うん、もちろんわかるんやけど、うん、ズームで全員で、あの、そうなんですね、したときに。
怪しすぎますよね。
そう。
おかしい。
なったんです、なったんです。なったんですけど、でも、私もその冷静に、こう、まあ、あの、人の行動原則とか、
うん。
うんうん、ああいうところをね、こう、ポッドキャストでも多分おっしゃってると思うんですけど、うん、いや、まあ、これはでも確かになって、
うん、
そこの
原則、どっち、確かに、
うん、ちょっと変わった、ね、ちょっと変わった、
ちょっと信じられる要素を見つけた。
そうそう、これはまあ確かにそうやなと、うん、もちろん、この人の行動原則で人が行動するし、行動してくれないと私らも、そのこのリース、うちのリースっていうのを選んでもらうことができんなって思って、
うん、
で、まずじゃあ中級受けてみみたいなって、
うん、その前に、うん、その前に個人面談あったでしょ、私との。
ありました
やばいやつじゃないですか。怪しい。本家本元来た。
それでどうやったの、個人面談は。 ね、
そう、私まずそのなんで中級受けたいかって思ったかっていうと、うん、あの、お役立ちの心があるでしょ、
うん、
私にお役立ちの心はね、皆無だったんですよ。
また正直ですね。
はい、もう、あの、お客さん前にして、こう、どうやったらこの人が買うかみたいな、もうその邪念と、もう本当邪念ですよね。邪念
が高まり、のみだったわけですね、うん、
で、そのお役立ちの心っていうのを、まあ、やっこう軽くやった時に、いや、もう意味がわからんと。
意味がわからん。
なったわけですよ。
より信用できないというか、そんな綺麗事じゃないだろう的な方ですか。
ね、なんかこう信用できないとかではないんですけど、うん、どういうことみたいな。あ、
もはやその概念が自分の中にないから。
そう、
ああ。
だから本当に
やばい営業マンですね。
全くないですよね。うん、そう、 そうなんですよ。だから、いかにその説明型で、今までリースを、まあ、販売して、買っていうのが、その時に、あ、まあ、確かにな、お役立ちの心がなけりゃ、そりゃ、このリースっていう商品だけを言って、もうお客さんにクロージングをして、買うか買わないかみたいな、ので言ってたから、そのお役立ちの心の部分が、ほんまにこう、深くどういうことなんかっていうの、まあ、もちろんその質問型営業を深く知りたいっていうのもあったんですけど、うん、私はまずそこだったんですよ。
へえ、青木先生、これは逆に一番伝えたい核の部分に関心を持っていただいた、あの、結構珍しいパターンですね。
質問とかそういうことよりね。
技の方にみんな目が行きますが、
うん、そう。
精神の方に目が向いたんですね。
どういうことみたいな話だもんね。
そう。で、そこってなんかこう、まあ、お役立ちの心が大事ですよってなったとしても、なかなかその自分でお役立ちって思いながら、お役立ちの心が育たなくて
育たない
邪念ばっか前に出てきて
そうそれでまあ中級を受けようとなったわけですね。
で、
中級で受けたで、
受けたで、
いや、楽しくて。
うん。
あ、楽しかったんですか？
めちゃめちゃ楽しかったですね、私は。なんかこう、自分のその今までなかった営業方法を、どんどんこう吸収できてるっていうのを、まあ実感していくのと、で、そのお役立ちの心っていうのも、あ、こういうことなんか。っていうのが、ちょっとずつ、この質問型営業で商談をすることをこう重ねるにつれて、その中でこうバチッとハマるお客さんがいたりするわけですよ、
ね。現場でね。
なるほど。
はい。
ああ、うん。
で、その時に、あ、こういうことなんか。で、私自身の気持ちも、本当にこの人が、まあ、リースで車に乗って、こういう生活を送ってくれたらいいな。ちょっとでも家計の管理が楽になってくれたらいいなとかって思ってることに気づいて、
私の中にこんな思いがあったのかと。 それは嬉しいですよね。
芽生えたってなって、
芽生えた、ついに芽生えた。
あったと。
そうなんです。で、まあそこに伴って少しずつ数字の部分も上がってくるわけなんですよ。
不思議なことにね、結果ついてくると、
はい、うん、そう。で、もちろんそのお役立ちの心だけじゃなくて、その質問型営業の部分も、まあ、やっていって、うん、で、まあ、こうロープレもしたり、まあ、トークスプリクトもね、もちろん作ったりで、で、いや、これはもう中級最後の時に、うん、これはもう上級受けたいって、
うん、もうやっと信じた、
うん、もうあれですね、信者ですね、
もう信者に変わった。怪しいから、
ね、極端ですね。
まあ一応3ヶ月ぐらいかかってるよね。
はい、そうですね、
3ヶ月
かかって、中級がね、3ヶ月やから。
そうですね、ああ、そういうこと。
いや、ほんでも上級でまた岡野さんは伸びたんじゃない？はいはいはい、
そうですね、うん。中級の時に作ったトークスプリクトから、うん、まあ、上級受けていくにあたって、うん、ガラッとトークスプリクト変わったんですよ。
うん、
これはまあ上級を受けられた方、皆さん、わかると思うんですけど、まあ、本当にその、なんて言うんだろう、まあ、芯の部分というか、
うん、
まあ、そういうところを、まあ、付け加えたり、順番だったり、
うん、
こう大切にして、こう育てないといけないトークの部分であったりっていうところを、こう、重きを置いてトークを作り直して、
うん、
でもそのトークにしてからは、本当に、伸びましたね。会社として。
うん、
大体、もう本当私も自分でびっくりしてるんですけど、
うん、
上級受け終わるくらい、
うん、
うん、の時に、本当新規の受注率が前年比で 300% になったりとか。
すごいね。
当時49とか48で
止まってた。ああ、そう。そう、そう、
そこが ね、うん、あのもう 50% どころか 60% ぐらい引きまして、うんうん、で60からまあ65ぐらいですかね、今この半年で見てみると、
あんだけ超えられなかった壁が、
そうだ、壁はなかったんですね。
そうなんです、
ね、岡野さんは個人的にはもっとすごいんでしょ、クロージング率。
そうなんです、私はね、先月とかは本当新規の受注率が 100% いただきました。
すごいね、
社内でもロープレを3時間とかやって皆さんで練習してるっていう声も聞いてますけど。
そうなんです、勉強会をね開いてるんですけど、まあ、月に1回なんですけどね、なかなか日々の業務でなんか取る時間が難しいので、なのでその月に1回の勉強会は、まあ、午前中9時から12時の3時間、まあ、みっちりロープレをして、こう落としていくっていう感じなんですけど。
いやいやいやいやね、まあ終わってもう本当何ヶ月かっていうことですよね、今ね。
そうですね、
ね、
今年の6月に終了と聞いてますんでね、はい、29ね、
ついこの間ですね、
ついこの間ですよね、うん、
どうですか、その気持ち的なものとか状況とか。
状況はね、本当にこう受けてよかったなっていう、まあ、気持ちと、信じてよかったなっていうのと
あんだけ疑っててよく言いますよね。
すいません
信じててよかったなってな、最初はちょっと怪しいって
お母さんのおかげですね。
いや本当にそうですよね、けど本当青木先生と西野さんとね、うん、私もポッドキャストたまに聞いてるんで、まあ、遠藤さんもちろん、こう質問型営業のこうすごいところって頑張らなくていいっていうところなだと思ってるんですよ私。
面白い表
現、ね、正解、うん、
でね、なんかこのトークスプリクトさえ、まあ、作り上げて、もちろんねこう日々変化していくと思うので、その都度新しいトークにはなると思うんですけど、これを、まあ、習得して、そこであとはその自分でのこの表現の仕方に行ってくると思うんですけどね、
うん、
で今までやったら、まあ、自分でそのお客さんが答えたことに対して頭で考えてこう消費してたエネルギーをトークスプリクトがあることによって、まあ、頑張らずにお客さんからこうもうほなこれにするわって言ってもらえるっていう、これは本当すごいなって、もう心の底から今本当に。
心の底から。
いやでも、青木先生、非常にいい回でしたね。もう疑うところ
から
始まって、今の話
で、ね。疑うところから。
非常に素晴らしいシナリオ。
一つの一本のストーリーになってる、これ。
もう物語のようになってましたね。
いやいやいや、本当にね。
開発者、青木武史として、いかがでしょうか。
いやもう言うことありません。
なんかくださいよ。
言っていただきましたら。なんかこう聞いてられる方になんかね、もう質問型営業のこうセミナーなんかも考えてられる方とかね、いらっしゃると思うんですけど。
そうですね。本当これ、ポッドキャストとか、まあ、聞いたり、YouTube とか見られたりね、してる方でまだこう受けられてない方、こう、まあ、私と一緒でちょっとなんか、ほんまって思ってるんかも、知れんのですけど、でも、絶対に、こう、受けてみるべきかなとは、思いますね、
うん、
迷ってるのであれば受けてみるべき。
何が違うんですか、ポッドキャストと。まあほんでポッドキャストでもね、随分こう良くなってる人いっぱいいますしね、YouTube もねいますしね、はい、
そうですよね。まあ多分その良くなるレベルがこう受けることによって格段に変わるんかなと思いますね。
ということですね。
いやあ、ありがとうございました。
そんなに説得力のあるお話はなかなかないですね。
いや、
非常に面白かったです。まあ、ということでね、まだ、はい、卒業したばかりということですので、これからの活躍が大変楽しみですんでね、
うん、
またぜひね、また1年後ぐらいですか。
どうなったか、みたいなね。
はい。
よければね、お母様もね、一緒にあの出演していただいてね。
はい。
きっと聞いてくださってるんで
しょ。そうそう、夫婦で出られてる人もいますしね。
いましたね。
そうなんですか。
そうそうそうそう。
じゃあ、ぜひまあ、親子で。
親子でね。
はい。
そんな女でね。今日のところ終わりたいと思いますが、ぜひぜひ、あの、ご活躍期待しておりますし、また遊びに来ていただけたらと思っております。ということで、岡野さん、青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。